この番組は私が気になったものを私が気の赴くままに紹介する番組です。そのため過度な偏りがあることをご容赦ください。それでは参りましょう。キュラ太郎の雑学予備校。この前偶然見つけたハンバーグ屋さんに行ったんですけども、そのハンバーグ屋さんっていうのはその肉の鮮度をこう楽しんでもらいたいからって言って、あのレアとかミディアムをすごく強く勧めるんですよね。で、まあ、正直言うと私こう生肉って苦手で、胃があんまちょっと良くないので、こう消化にすごい時間がかかっちゃって、本当はウェルダンの方がいいんですけど、ただあのハンバーグ屋さんとかステーキ屋さんって結構ミディアムとかを勧めるんですよね。で、一つはその鮮度とかそういったものも当然あると思うんですけど、一番の理由ってやっぱりあの調理時間が短くて済むんですよね。ミディアムとかレアぐらいで出すと、もう本当にちょっと表面焼いただけですぐ出せるので、でちょっと根負けしてじゃあミディアムでって言っちゃったんですけどね、やっぱ案の定食べた後ずっと胃がゴロゴロしてて、夜になってもなんかお腹が空かないで、やっぱ次はウェルダンだなと、よく焼かないとダメだなって思った次第です。今日もよろしくお願いします。今日の雑学テーマはコンドームの歴史。最初に断っておきますが、このキュラ太郎の雑学予備校は性的なものを、まあ、それから下ネタみたいなこういうものをですね、笑い一切なしに真面目にやるというのが私のモットーですので、このあえてコンドームの歴史というところに今回は切り込んでいきたいと思います。コンドームといえば最もポピュラーな避妊具ですよね。男性の陰茎をゴム状のもので覆い、性交の際に射精した精子をゴムの中に収めることで受精を防ぐことで避妊をする道具になります。コンドームの歴史は実は意外と古くてですね、なんと紀元前3000年頃のエジプト王朝時代に家畜として飼育されていたヤギや豚などの動物の腸や膀胱を使って作られたものが最初と言われています。現在のような避妊具、もしくは性病予防のためのものではなく、熱帯病や蚊やアブなど昆虫によって陰茎を刺されるのを保護するための道具として使われていたようです。そしてずっと時が流れ、1564年にイタリアの解剖学者のファロピウスが性病予防の目的のためにリンネサヤという陰茎サックを開発しました。しかしこれは実用化に向かなかったという意見もあり、あまり普及しなかったようです。コンドームの名前の由来は諸説ありますが、最も有力とされているのは1689年にイギリスのチャールズ2世がお抱えで利用していた医者の名前ドクターコンドームが由来と言われています。チャールズ2世は非着出子、つまり婚姻関係のない女性との間に子供を14人も作ってしまい、これ以上できてしまうと王位継承問題でトラブルが起こってしまうということを恐れたチャールズ2世がお抱えの医者であるドクターコンドームに避妊具を作らせたという話です。しかしチャールズ2世が王位につく100年前からコンドームという避妊具が使われたという説もあり、はっきりとしていません。この頃使われたコンドームの素材は牛の腸膜を使って作られていたと言われています。1689年にイギリスの産婦人科医のコントン医師が魚の浮き袋を使用してコンドームを作成したという記録が残っています。それから100年経った1844年に米国のドックイヤーや英国のバンコックがゴム技術を発展させたことでゴム製のコンドームの原型ができました。一方日本はこの時は江戸時代でした。この当時の日本の状況はどうだったかと言いますと、コンドームはありませんでした。しかし男性が陰茎を刺激して性欲を満たすためにべっ甲や牛の角などを使った道具というものは存在していたようです。 1874年に避妊具性病予防として本格的なコンドームが出現しました。1909年、明治42年になんと溶剤に溶かしたゴムを形成した国産のコンドームの第1号が誕生しました。この頃のコンドームの品質はお粗末なものだったようです。しかしこれを皮切りに次々とコンドームが売り出されるようになりました。第一次世界大戦の際に兵士の間で性病が蔓延してしまいました。理由は慰安婦との性交によるものです。そのため軍隊が兵隊にコンドームを支給するようになりました。これが本格的にコンドームが普及し認知されるようになった原因と言われています。1948年に公布された優生保護法によりコンドームなどの避妊具の需要が高まりました。優生保護法というのは不良な子孫の生成の防止と母性の生命健康を保護するという2つの目的のために実施されました。これは避妊具の推進だけでなく不妊手術と人工妊娠中絶も含んでいます。これによって軍隊だけでなく一般家庭にも広く浸透するようになりました。1979年に世界で初めてエイズウイルスが発見されました。で、その2年後の1981年に日本人のエイズ患者第1号が報告されました。エイズ感染をコンドームで防ぐことができるとして世界的にコンドームの需要が高まりました。コンドームは一般的にポリウレタン製とラテックス製があります。ポリウレタン製は化学反応によって作られる樹脂です。ラテックスは天然ゴムなどから採取される樹液を加工したものになります。ゴム製品といえば天然ゴム由来のラテックス製品が一般的でした。一見すると天然ゴム由来の方が化学反応によって作られたものよりも体に優しいイメージがありますが、天然ゴムによって起こるジンマシンやアナフィラキシーショック、喘息などが発生するラテックスアレルギーというアレルギーが発症するケースがあります。1979年に初めて医学界にラテックスアレルギーの報告が認知されました。そのためラテックス製だとかぶれてしまう人もいるので、そういう人にはポリウレタン製の方が体の負担が小さいと言われています。コンドームの歴史でしたが、いかがだったでしょうか。私の中で紀元前3000年前のエジプトのこのコンドームの原型と呼ばれるものは、避妊具ではなくてやはり陰茎の保護器具という位置づけだと私は思っているので、本当はこれはコンドームの歴史に入らないんではないかなというふうに私は思っているんですが、ただコンドームの歴史を語る上で必ずこの事例っていうのが出てくるので、一応諸説ありますがコンドームの歴史としてこの部分は認知されているようです。でそれからその性風俗っていうものは昔からあったんですけども、そのエイズっていうものが騒がれる前はコンドーム使わないのが一般的だったらしいんですね。ですがそのエイズウイルスっていうものが認知されて、でかつコンドームという避妊具を使えばほぼ防ぐことができるということがもう社会レベルでこう警告されるようになってから、こういった避妊具がこう一般的に使われるようになったと言われています。この性欲なんですけども、やはりその性欲を満たしたいっていう気持ちはあるんですけども、その中で子供を授かりたくないんだけども、それによって授かってしまうというその恐怖心ですよね。こういったものを保護するためにこういった避妊具っていうものが一般的にこう普及するようになったという形ですね。はい、以上になります。ご視聴ありがとうございました。